本日の聖書の箇所は申命記31章1節から13節、旧約聖書370ページです。司会者がお読みいたします。申命記31章1節から13節。それからモーセは言って次の言葉をイスラエル全体に告げて彼らに向かって言った。私は今日120歳だ。もう出入りすることができない。主は私に、あなたはこのヨルダン川を渡ることはできないと言われた。あなたの神主ご自身があなたに先立って渡っていき、この方があなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、あなたはこれらを占領する。ヨシアが主が告げられたようにあなたに先立って渡るのだ。主は主が根絶やしにしたアモリ人の王シホンとオグおよび彼らの国に対して行ったように彼らに対しても行われる。主は彼らをあなた方に渡される。あなた方は私が命じたすべての命令通り彼らに行わなければならない。強くあれ、大しくあれ、彼らを恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放されず、あなたを見捨てない。それからモーセはヨシアを呼び寄せ、全イスラエルの目の前で彼に言った。強くあれ、大しくあれ、主がこの民の父祖たちに与えると誓われた地に、彼らと共に入るのはあなたであり、それを彼らに受け継がせるのもあなたである。主ご自身があなたに先立って進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。おののいてはならない。モーセはこの御教えを書き記し、主の契約の箱を運ぶレビ族の祭司たちとイスラエルのすべての長老たちにこれを与えた。モーセは彼らに命じた。一年の終わりごとに、すなわち免除の年の定めの時、カリー用の祭りに、イスラエル全体が主が選ばれる場所に、あなたの神、主の前に出るためにやってきた時、あなたはイスラエル全体の前で、彼らの耳にこの御教えを読んで聞かせなければならない。民を、男も女も、子供も集めなさい。あなたの町囲みの中にいる寄留者も、彼らがこれを聞いて学び、あなた方の神、主を恐れ、この御教えのすべての言葉を守り行うようにするためである。これを知らない彼らの子供たちもこれを聞き、あなた方がヨルダン川を渡って所有しようとしている地で、彼らが生きる限り、あなた方の神、主を恐れることを学ばなければならない。集まり、聞き、学ぶと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
私たちは今朝も、あなたの御言葉をしたい求めて御前に招かれました、主ご自身が今豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように。 委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週教会の皆さんには2023年の信徒総会の資料をお配りいたしました。で、その資料の中で2023年度の、私たちが掲げていく御言葉として、申命記の31章12節を挙げさせていただきました。で、来週その信徒総会が開かれるわけですけれども、それに先立って、この箇所でその何が語られていたのか、そして私たちはそのところからどのようにこの1年を歩んでいくのかということを学びたい、教えられたいと願っております。で、それで31章の1節に入る前にですね、これまでのあらすじですね、背景がありますので、簡単にそこを振り返ってから今日の箇所に入ります。で、遡りますと、モーセが、エジプトに使わされた ところから、始まります。エジプトで苦しんでいたイスラエルの民を率いてモーセは、エジプトを脱出していくわけですけれども、そして、すぐにカナンの地を、目指そうとしたわけですが、すぐにはそこに行くことはできませんでした。距離で、見ますとエジプトからカナンの地まで、数百キロぐらいですね。で、当時歩いて移動したとしてもおそらく数週間から1ヶ月ぐらいで、あれば帰られる距離になります。ところが彼らは40年かかるんですね。で、それはなぜかと言いますと、イスラエルの民がこの神様に逆らい続けた結果でありました。で、その脱出した時から40年経ったのがこの申命記の今の箇所になります。で、これからそのカナンの地、ヨルダン川を挟んで渡って、それからカナンの地に入っていくのだというその直前に書かれたのがこの申命記であります。で、申命記って皆さん聖書のタイトルということで申命記ってみんなもう覚えておりますが、不思議な言葉だったと思うんですね。申命記って普通使わないんですね。で、調べますと、これは聖書が昔ですね、漢文に訳された時にこの箇所を申命記と呼んだのが始まりで、それ以来日本語聖書でも申命記というふうになったんだそうであります。で、どういう意味かと言いますと、ついでに覚えてというか、そういうことかというふうに覚えていただければと思うんですが、申命記の1章5節、そこに掲げておりますけれども、ちょっとお読みいたします。ヨルダン川の川向こう、モアブの地で、モーセは次のように、御教えの確認を行うことにしたんですね。で、これが申命記の始まりなんです。今、ヨルダン川を目の前にして、ヨルダン川の東側ですね、モアブの地というところに、イスラエルの民が集まっていますけれども、そこで、モーセが御教えの確認、今までレビ記までですね、モーセが語ってきた律法戒めをもう一度、確認していったということがこの申命記なんですが、それは、確認するということで、もう一度繰り返す、見教えをもう一度繰り返して教えたというのが、申命記という意味なんだそうであります。で、それで、簡単に今振り返りまして今日の箇所に入るのですが、読んで気づいた方もいらっしゃるかと思うんですが、この箇所は前半と後半、大きく2つに分かれております。で、前半の方は、イスラエルのリーダーがモーセからヨシアにバトンタッチしていくという場面ですね。いわゆる後継者の問題が前半の方で、で、後半の方は、9節から始まると思われますけれども、イスラエル全体が御教えを聞くために主の前に集められていくという、 まあ、そういう内容が後半になっています。でこれ別々に分けていいんじゃないのと思うかもしれませんが、やっぱりセットなんですね。分けていくことはできない、両方一緒である。まあ、それで今日は両方見ていくわけですが、それがどういうことかっていうのは最後に触れたいと思います。でまず前半のこのイスラエルのリーダーの交代の問題であります。で、まあ、このイスラエルのことに限らずですね、どんな組織、まあ、国家でも大きな話で言えば国家ですね、それから小さなところでは小さな同好会とか、あるいは大きくなれば会社組織とかであって、でもリーダーの交代は大変なことだっていうのは皆さんよくご存知であると思います。まあ、政治家の世界であるならば、まあ、長年大きな力を振るってきた人が、まあ、高齢になってもなかなか引退しないと、ね、まあ、そういう、まあ、居座っているということで問題になることもありますし、まあ、やっと引退するかと思ったら、後継者を自分の息子孫に、まあ、指名して、その権力を、まあ、独占してしまうとか、まあ、そういう話を時々聞くわけです。でモーセの時はどうであったかであります。実はモーセはこのリーダーの交代ということ、あるいは自分のいつまで働くかということについては、この旅が、40年の旅が始まる最初の時に、まあ、神様から突きつけられていたんですね。あなたは、まあ、約束の地に入ることはできないということを、旅が始まる最初の時に、もう神様からもうビシッと言われてしまった。まあ、モーセにしてみれば複雑だったと思います。もうこれから苦労して、まあまあ、苦労の旅だろうなんていうのはもうモーセも覚悟はしていましたが、それでも最後約束の地にみんなと入れるかもしれないと最初思っていたら、あなただけは、あなたは入れませんよと最初からも言われて、でもあなたがこの民を引っ張っていくんだよという話でありましたので、何かこうやる気があまり起きなくなるんじゃないかなと思うんですね。自分は入れない、でもあなたがリーダーとして引っ張っていけという何の報いもないようなそういう働きに、まあ、最初思ったかもしれないですね。まあ、でもモーセはそれでも40年間この神に逆らい続けるイスラエルの人たちをなだめたり、あるいは戒めたりしてですね、なんとか引っ張っていくわけです。まあ、どうしてそういうことができてたんだろうかと思うんです。まあ、単にモーセは素晴らしい信仰者だったから、神様に忠実に従い続けることができたというのは簡単でありますけれども、やっぱりそれは、地上においては、自分は報いはない、まあ、約束の地を山の頂に立ってですね、ああそこが、その約束の地であったかと 目で最後見るんですね。見てでも入ることができないという、そういう最後にはなるんですが、それでも彼は満足して地上の生涯を閉じることができたというのは、やはり、そのカナンの地の先にある、まあ、神の国ですね、神様が本当にその神の国を私たちに与えてくださる、そこに自分が迎えられていくのだということを信じていたからであります。地上の生涯は限りがあって、彼は120歳で、その生涯を閉じるわけですが、でもその先にある永遠の命を信じていたので、その報いは、地上で報いはなくてもその働きに忠実であったということであります。さて彼が120歳になったとき、やっぱり彼はモーセは体が不自由になっていくいる自分を自覚していきました。で、そしてかつて40年前神様から告げられてもう約束の地に入れないということをやっぱり彼はずっと考えておりまして、あ、今自分はもうリーダーを降りて次の人にバトンタッチしなきゃいけないということを悟りました。で問題になるのは、そこで問題になるのは誰が次のリーダーになるかであります。 で、今日の箇所の3節をお読みいたします。あなたの神主ご自身があなたに先立って渡って行き、この方があなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、あなたはこれらを占領する。ヨシアが主が告げられたようにあなたに先立って渡るのだ。ここでそのヨシアが あなたに先立って渡るのだと、まあ、ヨシアが次のリーダーになるということがここでもはっきり書かれているんですけれども、でここだけ読みますと、なんだかヨシアが突然名前が出てきて、ヨシアが突然に後継者に指名された、あるいはモーセがもう指名したんだという、まあ、印象を持ちますが、まあ、そうではありません。まあ、主が告げられたようにと短く書いてありますが、まあ、すでにですね、申命記の3章28節最初の方で、主がヨシアを次のリーダーに選んでいるということはちゃんとそこに書いてあります。なのでモーセが突然ヨシアの名前を持ち出してきたのではなくって、すで、に神様がヨシアを選んでいるということは民たちに告げておりました。そしてまた、もう出エジプト記のあたりから見るとヨシアはやっぱりモーセの側近として訓練を受けているんですね。ずっと若い時からモーセのそばにいましたので、あ、彼が次のリーダーになるなっていう予感がもうしています。なので人々もヨシアっていう名前を聞いた時、何か誰だそれはっていうことではなくて、あ、順当なその使命なんだということはみんな理解できております。で、そうやってヨシアが次のリーダーですよということがまず示された後で、次で7節でですね、モーセはこのヨシアはイスラエルの人々の前に立たせるんですね。で、そうやってヨシアは今度はみんなの前に公式に彼がリーダーですよということを、まあ、紹介していきます。まあ、強くあれ、大きくあれ、というふうにして、まあ、ヨシアを励ましながら、次のリーダーは、私モーセはもうここで降りて、次のリーダーはヨシアですから、彼に従ってくださいというふうに、これバトンタッチをしているんです。で、これが、まあ、聖書が教えるリーダーの交代場面であります。で、これはこの教会においてもこの課題が今差し迫ってきております。まあ、牧師の交代を考えなきゃいけない。で、教会規則によりまして、私は来年の3月末をもって、まあ、定年を迎えるということになっています。まあ、しかし、まあ、後任がまだ決まっておりませんので、後任の牧師が定まるまで、まあ、任期を延長させていただいて、まあ、それと同時に並行して後任の牧師を探すための委員会を正式に立ち上げたいという、そういう提案を、まあ、総会で、させていただく予定になっております。で、まあ、そうなりますと皆さんはですね、一体誰が後任なんだろうかということを考え始めると思うんですが、私が勝手にですね、ある日突然皆さんに、この人ですからよろしくというふうに紹介するわけではないですね。もう聖書の、まあ、教えている通りに私たちは、やっぱりそういう、プロセスを踏んでいかなければなりません。で、モーセは、その後継者のことについては、突然、ヨシアですよって言ったのではない。やっぱりこと細かに。その都度その都度、このヨシアが次の後継者になる、まあ、あるいは神様がそれを選んでいるんですよということを細かにその都度その都度やっぱり民たちに教えているんですね。で、やっぱりそ のプロセスを踏んで今日の箇所になっておりますので、そしてまたそこの 時にモーセが何か民たちに隠し事をしたりですね、陰でこそこそとかっていうようなのが一切ないんです。全部明らかにしていく。で、神様のその指示の通りに彼は従っていきますので、 この教会においても後任の牧師の誰になっていくのかということは、その委員会が立ち上がった時にその都度その都度皆さんにお知らせしながら、まあ、祈って、私たちは神様の御心を求めていくということになります。はい、ここまでこの後継者の問題ですね、リーダーの交代のことについて見てまいりまして、続いて後半の方を見てまいります。で、それでまず10節11節をお読みいたします。モーセは彼らに命じた。7年の終わりごとに、すなわち免除の年の定めの時、カリオの祭りに、イスラエル全体が主が選ばれる場所に、あなたの神主の前に出るためにやってきた時、あなたはイスラエル全体の前で彼らの耳にこの御教えを読んで聞かせなければならない。でここに御教えを読んで聞かせなければならないというこの御教えっていうのが、まあ、狭く取ればこの新命のことを指しますし、まあ、広く取りますと、まあ、モーセが書いたと言われる創世記から、まあ、新命記全体ですね、モーセ五書と呼んでいますけれども、そのモーセ五書全体を、まあ、指しているとも考えられます。いずれも神様の立法戒めが書いてあります。でその御教えについては7年の終わりごとに、すなわち免除の年の定めの時とありますけれども、これを7年ごとに負債を持っている人はその負債が免除されますよという立法がありまして、そのことを指していますし、カリオの祭りというのも、まあ、春から初夏にかけて、まあ、収穫の季節を迎えるんですけれども、その収穫の季節にカリオの祭り、まあ、収穫祭と言ってもいいかもしれませんね。カリオっていうのは、イスラエルの民たちがエジプトを脱出した時に荒野で、まあ、仮の宿ですね、まあ、天幕とも言えない、本当に粗末な屋根をつけてそこで過ごしたということを思い起こす祭りであります。まあ、今もイスラエルのユダヤ教の人たちはこれを行っているそうですけれども、その祭りのために御教えを読んで聞かせなさいと書いてあります。で、じゃあその御教えを誰が聞くのかということもちゃんと書いてありまして、それは12節ですね。民を男も女も子供たちも集めなさい。あなたの町囲みの中にいる希留者も、彼らがこれを聞いて学び、あなた方の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉を守り行うようにするためである。この御教えを聞くのは、普通は大人の、男性女性、大人かな、大人だけかなと思ったらそうじゃないですね。ここには子供も集めなさいってですね、子供も一緒ですよ。まあそれだけではなくて、希留者もってありますね。まあ、希留者っていうのは、まあ、イスラエルの人ではない、まあ、当時で言えば、まあ外国人ですね、あるいは、移民と、今で時代では移民と呼ばれる人たちとか、あるいは事情があって逃れてきた、まあ、難民と呼ばれる人たちもここの中に含まれています。まあ、要はですね、誰が聞くのかっていうと、大人も子供も もちろんだけれども、もうイスラエル人であるとかないとかそんなことは関係ない、とにかくあなた方の中にいる全ての人たち、どんな民族の人でも、国籍の人でも、どんな言語の人たちでも、一緒にそれを聞きなさいということです。でこれはまさに礼拝のことであります。まあ、先ほどもノアの時間がありましたように、私たちはこの子供と一緒の礼拝をなぜするのかっていうのは、まあ、このことが基本土台にあるんです。やっぱり聖書は子供たちも一緒に御言葉を聞いていたんだ。まあもちろん子供だから分かる部分分かんない部分はあったとしても、そこで一緒に大人の信仰を見ながら育っていくんですよ。 そしてそれは、まあ、私たちは同じ民族だから そこに固まるっていうんではない、いろんな人たちがそこに入っていく、一緒に聞いていく、これがその礼拝の基本だと書いてあります。で、この中でこの12節を特にこの今回その2023年の投票聖句を選んだのはなぜかと言いますと、この牧師の交代ということと同時にですね、やっぱり礼拝のことがここに書いてある。で、この3年ちょっとですね、3年半ぐらいといいますか、このコロナのことで本当に集まることが難しい、まあ、今もそれが続いておりますけれども、私たちは本当にその最初の時に戸惑いました。なんとかそれでもこの YouTube で配信するとかですね、そういうことを通してなんとかつながろうとしてきましたが、やっぱり一つところに集まるということの大切さを私たちはそれができなくなって改めてやっぱり思い起こしたわけです。いかにこの普通普段一緒に日曜日集まることどれほどの恵みであったかっていうことを、それができなくなって初めて分かったんですね。で、そのコロナのことが、まあ、収まったかどうかっていうのはまだ分かんないところありますけれども、でもいつまでもやっぱり今のままではいけない、やっぱりもう一度集まりていく、まあ、もちろんそれは配慮しないろんなことに配慮しながらだけれども集まっていくということを目指したい、やっぱりそれが私たちのこの教会なんだ、いやこの教会っていうのは本当にそういうところなんだっていうことをもう一度取り戻したいということで、この12節を挙げさせていただいております。で、それはただ集まるっていうことではないんですね、その目的がはっきりして、それは御言葉を聞いて学ぶんだってあるんです。で、なぜその御言葉を聞いて学ぶのかという目的がですね、13節の最後にありますね。彼らが生きる限り、あなた方の神、主を恐れることを学ばなければならない。ただ単に御言葉を聞いて学びましたという知識ではないんです。その最後にある目的は、神である主を恐れることを私たちが知っていくんだ。でこの恐れるっていうのがまた誤解を与える言葉になります。恐れるっていうと怖いって言って、例えば何か恐ろしい映画を見て、あ怖いって言って、そういう怖さとか、だからなんとなくブルブル震えるとか、怖いおじさんとか叱られるとかですね、なんかずっとそういうマイナスのイメージがつきまとうんですね。で、でもこの神を恐れるというのはそういうただブルブル震えるという意味ではないんです。まあ、どうやったら分かりやすいかな、これもいつも頭を悩ます話なんですが、まあ、今日はこういう例え話をしたいと思うんですね。まあ、仮にですけれども、例えばですが、まあ、私たちはこの国で生きて、まあ、どんな国でもそうですけれども、法律というものに従って生きているわけですけれども、しかし中にですね、その法律なんか怖くないという人がいたとしますね。まあ、法律を破ったら警察に捕まって、まあ、裁判、起訴されて裁判に受けて、まあ、刑務所に収監されるとですね、そういうことに、まあ、法律に決まっているわけですが、いやそんな法律なんか私は全然怖くないという人がいたとしますね。で、まあ、車の運転を、まあ、する方はよくわかると思うんですけれども、そういう法律なんか怖くない人が車の運転したらどうなるかみたいですね。で、例えば教会の前とかそういうところ、おそらくこれは時速30キロ制限になっているはずですけれども、そこを何キロで走っても構わないわけですね。例えば100キロでここ走ってきたってね、もう想像しただけで怖いわけですが、当然事故が起きるわけです。で、事故が起きて、まあ、人を傷つけてしまう、あるいは自分だって無事でいられない、自分だって怪我したりするでしょう。で、 まあ、そういうことにならないようにということで、まあ、あの道路交通法とか自動車の法規の、あの法律があってですね、それを守りなさいというふうになってるわけですね。それを法律を守ることによって私たちは互いに、まあ、自分もそうだけど、お互いの隣の人たち、住んでる人たちが安全に暮らせるっていう仕組みがこの法律であり、私たちはその法律を守る、まあ、それを恐れるって言ってもいいんですね。それは大切だっていうふうに思うっていうことを、まあ、恐れるというふうに言い換えてもいいと思います。で、聖書で、これを聖書の方にもう少し近づけて言い直しますと、こうなるかなと思いますね。車を運転するときになぜ私たちは法律を守るかというと、まあ、自分を守るためであり、あるいは他の人を守るためでありですね。それと同じように、なぜ私たちは神様を恐れるかと言いますと、それは他の人を愛したいと願うところとつながっています。他の人を大切にしたい、あるいは本当に自分も大切にしたい。その聖書、イエス様が語ってますね。律法の中で一番大切な戒めは何ですか、自分を愛するように隣人を愛しなさいという言われているように自分も大切である。そしてまた他の人も家族ももちろん友人もそして住んでいる人たちみんなを大切にしたい。それが私たちは別に聖書がなくてなんですね、そういうふうに思いますよね、自然にね。で、ところがなかなかそれができないわけですね。新聞とかに人生相談とかですね、投書欄がありまして、いろんな悩みを抱えている人がもう毎週毎日投書して、それに先生が答えるんですけども、みんな悩んでいる。で、それで回答、人生相談でこの答える人がいるんですけども、それ読んでると面白いですね。いろんな悩みがあって、なんとかみんな答えるんですが、いや、私にもその解決は分かりませんっていう時もあるんですね。でも、なんとかそれを解決したいと願って。一体どこに本当の答えがあるのかと思うわけです。いや、そもそもなぜ私たちはこんなにいつも悩んでしまうか。その解決のどこに行ったら本当に得られるんだろうか、みんな探しているんです。そしてみんな悩んでいる。で、聖書によりますと、それは非常にシンプルなんですね。難しい、何がって言った時に、いや簡単ですよって。さっきノアの時間で神様に対して罪を犯していったアダムとエヴァが言いましたけれども、あなた方がその神の戒めを破って神様から離れてしまったのだと。だから悩んでるんですよ。だから苦しんでるんですよ。だから解決がないっていうふうにさまよってるんですよ。本当に隣の人を愛し、そして自分も本当に自分の、この自分の姿を受け入れて愛したいと思うならば、まず神様を恐れなさい。いや、それは神様の御言葉に立ち返って、それを守り従いなさい。そこにあなた方の問題の唯一の解決、つまり救いがあるからということなんです。だから神様を主である主を恐れなさいというのは、そこに救いがあるからそこから離れるなと言ってるんですね。でも離れるなって言った時に、そこにはやっぱり神様の御言葉を守りなさいというのが出てきますので、基本的に私たちは罪人でありますから、何かに従うとかですね、言うことを聞くとか、そういうことは好きじゃないんですね。私は若い時思っておりました。まあ、聖書に出会うまでですけれども、この人生は一回限りだと。誰かに命令されてそれに従うとか、そういう生き方なんてとんでもない。まして聖書の御言葉に従うとか、そんなこと自分にはできないというふうに思って、やっぱり人間というのは自由に生まれてきたんだ、自由に生きたい、とにかく何かに縛られるのは嫌だっていう、そういうふうに思っていたんですね。まあ、その結果大変な問題にぶつかって、結局聖書に出会って救われていったわけですけれども、 なんかその自由自由って言った時に何にも縛られないのが人間の幸せだと思っているところが実は本当の誤りだったと後で気がついたわけですけども、このイスラエルの民もそうなんですね。彼らは今ここを読んでいる限りですね、少なくとも、この15節のあたりまではですね、このなんとなく素直に従っている様子ではあるんですけれども、しかし16節で神様から言われるんです。イスラエルの民がやがてこの約束の地に入っていったら必ず神様を捨てて、私の契約、神様の契約を破っていくよということを、もう神様お見通しですから、そういうことを言われるんです。で、実際そうなんですね。それでもだからこそって言ってるんですかね、だからこそ繰り返し繰り返しあなた方のこの御教えを聞いて学ばなきゃいけないんだと。耳にタコができるという話もあったり、あるいは口を酸っぱくという言葉もありますが、とにかく何度でも、もう聞いてますと嫌な顔をされようとしてもですね、同じことを繰り返して私たちはこの神様の御言葉を学んでいかなきゃいけません。で、それはなぜか、言った通りですね、私たちが本当にその幸せを取り戻していく、本当の解決をここに見出すからなんですね。これがこの箇所、今日見ている箇所、後半の話でありました。で、私たちはこの、この聖書のこのモーセの時代はカナンの地という約束の地を今目指して、これはアブラハムが語ってくださった契約に従って与えられていった約束の地でありました。で、しかし私たちは今や、もはやカナンの地は目指さないですね。よくイスラエルに行きますと、ここが約束の地です。で、初めて行ってもですね、お帰りなさいって言われるんですね。つまりあなた方の約束の地にあなた方は今来たんだから、神様のところに戻ってきたということで、お帰りなさいという挨拶をされることがあるんですけれども、私たちの信仰は今のイスラエルを目指すのではないですね。これは古い契約であります。モーセの時代はこのカナンの地が約束の地でありましたけれども、今や私たちは新しい契約の中に生きておりますので、モーセはそれを信じたわけですけれども、この古い契約によって与えられたカナンの地の向こう側にある神の国ですね。その神の国を私たちは今目指しているわけです。で、これが教会であります。小さなイスラエルの民の集まりと言ってもいいでしょう。で、そこに向かうときに、かつてモーセがリーダーであり、そして今ヨシアにバトンタッチしていったように誰かが先頭に立つわけです。で、誰がじゃあその先頭に立つのか、モーセはそのことについて、言っているわけですね。6節の途中、6節を読みますけれども、強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。主ご自身があなたと共に進まれるのだ。つまり、主が一緒に進んでください。で、この主がご一緒に進んでくださるという時にですね、で、その神様ってどこにいるんだろうかなと。一緒と言ってもさ、いろいろと想像を膨らませるわけですね。これも時々例え話で言いますけれども、野球をしている選手と、その周りにそれを見ている観客、応援チームがね、いるわけですけれども、 じゃあ神様は一体どこにいるんだろうか。私たちが野球のチームでプレーをしているとしますね。神様はその観客席にいて、私たちのチーム、私たちのプレーを見ていて、頑張れと声をかけてくれる方なのか、大しくあれ、強くあれとか言ってですね、頑張れと声をかけて、観客席からそういう声をかける方か、ではないんですね。この神様は私たちと一緒にプレーをするんですね、一緒に。でそのプレーというのは試合というのはいろいろなことがある、思いがけないことがあったり、あるいは泥だらけになったり服が汚れたりとかですね、あるいは怪我するかもしれないんですけれども、でも一緒にプレーする、いや一緒にって言った時にただ一緒じゃないですね、先立つ、先に一緒に進んでいく、神様が先頭に立つ。で先頭に立つっていうのは大変なことでありまして、知らない道を、私たち知らないっていうか通ったことのない道を歩んでいくわけですから、どんなものがそこにあるか私たちは分かんないし、思いがけなくこうつまずいたりするわけですが、神様はその先頭に立ってその道を整えていこうといたします。でその道に立ちはだかるものの最大の障害は何かですね。私たちは神の国に向かっているんですが、その道はまっすぐではない、何があるかというと私たちの罪があるんですよ。誰もがその神の国を目指すけれども、その罪が私たちの前に立ちはだかって神の国に入れないようにしている。じゃあどうするかと言いますと、そのイエス様が一番前に進みますから、その障害物を取り除けていくわけですね。そのためにイエス様が十字架でおかかりになり、死んでよみがえってくださった。私たちは神の国に向かうその道はどこにあるのかわからないわけですけれども、十字架を見たときにここに神の国の入り口があるんだ、ここに来なさい、そうしたらもうあなた方は神の国の道を見失うことはないからと、はっきりと十字架で教えてくださるわけです。これがその神様が教える見教えであります。だから守れというんですね。学べ。あなた方の本当の救いはここにあるんだから、絶対に忘れるなと教えてくださるわけです。そのために私たちは毎週この教会に集まり、聞いて学んでいきます。じゃあその御言を誰が解き明かすかってありますね。それがこの教会の牧師であります。リーダーであります。人間的に言いますと牧師の交代って大変なことで、牧師が誰になるのかどうしたらいいんだろうかっていう、そこにばっかり目が移りますけれども、それは事の半分でしかないわけですね。もちろんそれは牧師が交代するのは大変なことなんだけれども、大切なのはその御言葉を聞くために集まって、そして、そこで学んでいくということなんです。でそのためにその御言葉を解き明かすものとして牧師が立てられている。私たちは神の国を目指して歩んでいるんだけれども、その神の国の約束、そのことを教えてくださる御言葉を毎週聞かなきゃいけない、いや聞くことがあなた方の幸いなのだという時に、語る者がいなければあなた方は迷ってしまう。だから、その交代の時にこういうことをしなさいと言われているわけですね。今私HBI と北海道聖書学院の新学生の教育に関わっておりますけれども、本当にその彼らがその献身者として新学校に送り出されて、来てですね、そこで3年間、ある方は4年間かけて訓練を受けて送り出されていくわけです。で、 その学生たちがやがて伝道者、牧師となって働いている、本当に忠実に教会に仕えている姿を見るときに、あ、本当にこの献身者を育てる働きってすごいものだなと、まあ、こっちがなんか感激するわけですね。しかし中には、これは悲しいことですが、その、途中で働きを閉じなきゃいけない、降りなきゃいけないっていう人たちも出てまいります。でもやっぱり今教会、この教会だけじゃない、本当に日本中あるいは世界中かもしれませんが、教会ではその献身者、特に日本ではその献身者が少なくなってきて、無牧の教会も増えているっていう、今そういう時代であります。語る者がいなかったらどうやってその聖書の御言葉を私たちは理解できるんだろうか。本当にそういう時代だからこそ、私たちは語るものを神様が送ってくださることを祈り願っていきたいと思います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたがここに教会を建ててくださって20年が経過し、私自身も今自己交代の時期を迎えようとし、教会としても次のリーダーをこれから探さなければならないという、その節目を迎えようとしています。主が憐れんでくださり、で語るものを送ってくださるようにと願い、またそれと同時に、私たちは手に集まることをやめるのではなく、あなたにの御言葉を聞いて学んでいくんだ、そこに私たちの本当の救いと幸いがあるから、そこにこだわり続けていくのだということを改めて教えられます。どうか主がこの罪の世にあって、命の御言葉を語り続けてくださいますように、私たちは本当にそれの御言葉によって養われて、本当にその魂の糧を得て、また前に進みたいと願います。どうか主が憐れて、私たちを借りに行ってくださいますように、今日のこの礼拝を覚えながらも、来られない方々もおります。どうか主がそのような方々を借りに行ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。